本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はイザヤ書40章の31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。それでは希望を与えてくださる神様と題して、ひろこさんに証をしていただきます。
今日ですね、私がここの箇所を選んだのは、なんか最近私自身、なんか悪いことっていろいろ重なったりとかしませんか？それで、なんでこのタイミングで全部来るみたいな時が多分みんなあって、で、なんていうのかな、自分の限界を感じたりとか、ああ、もう、全部ハンドルできないからって神様に言うことがあって、その時に思い浮かんだ箇所がここで、聖句がここで、それで、とてもわかりやすい箇所でもあるし、有名でもあるけれども、まあ、あえてその、背景とかを知ることによって、もっと深く理解できるかなと思って、この聖句を選びました。で、まずは、この聖句の、あるそのイザヤ書についてちょっとお話ししたいと思います。まあ、著者は預言者イザヤですけれども、紀元前 8世紀頃に南ユダ王国で活動してたと言われてます。で、小数は全66章で、旧約聖書の中で最も長い預言書と言われてます。で、イザヤ書は大きく分けて3つあって、で、まず1つは1章から39節で、何をそこで語ってるかっていうと、神の裁きと悔い改めの呼びかけについてで、イスラエルと周辺諸国の罪が告げられた箇所でもあり、偶像崇拝とか、不正に対する、神の裁き、それからその裁きの中でも、まあ、残された者への希望が与えられた箇所でもあります、のことについて語られた、章でもあります。で、次に40章から55章、慰めと、希望のメッセージ。で、バビリオンの、戦争があった時に、バビリオン捕囚中の、民に対して神の癒しめと救いの約束があって、あったということ。それから、イエス・キリストの受難を連想される内容が、そこにありました。それから神の偉大さ、力、そして優しさということについても、この、40章から55章の中で語られています。で、次に、55章から66章、新しい時代と神の国の約束。救いは、ここでは救いはイスラエルだけではなく、すべての国民に広がる。そして、新しい地と、天と地の創造の予言が、ここではありました。で、私の選んだこの箇所です。聖句ですけれども、しかし、主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはないっていう箇所ですが、ちょっとここをもう少し深く、学んでいきたいと思ってて、まあ背景は、バビロニア王国の、これね、ちょっとね、ネブカドネザル2世が、ユダ王国の首都エルサレムを攻略して滅ぼすんですね。で、その時に、生き残った人で、 生き残った人々をバロニアに強制的に連れて行ってですね。で、人々はそこで隔離されるんですね。で、それにより、まあ、人々は希望しないですね。将来的にどうなるんだろうとか、ものすごく不安になるんです。で、その時に、もう私たちは神に捨てられたんじゃないかと思って、本当に失望します。まあ、そういう背景があるということを理解して、ここを読むっていうことですね。あと、それでイザヤからのメッセージは何だったかっていうと、主に望みを置く人は新たな力を得る。望む、wait for は、ただ待つのではなく、自分から神を信頼し、神に期待して委ねるという意味があって、まあ、この信頼が神から新しい力、精神的、また肉体的エネルギー、を得られるということです。自分からその求めるっていうことが大切っていうこと。それから、わしのように翼を張って登る。まあ、信仰によって人間的な限界を超えて上に引き上げられるという意味であって、まあ、神は高い場所へ、自分たちがもう考えられないような想像を超したところに、試練の上にはそういったところに持ち上げてくださるという意味です。で、最後に、走っても弱ることなく、歩いても疲れない。まあ、日々の歩みに神の力が与えられるという約束です。まあ、ただの一瞬の奇跡ではなく、日常の中で持続力としての、神の助けがあるということをここで語ってます。で、なんていうのかな。時々、自分が本当に頑張ってても、なんか報われないと思って、ちょっと落ち込んだりとか、あとは、自分の本当に、さっきも言ったんですけど、限界感じて、もうこれ以上、どうにもならない、ハンドルできない、神様なんでこんな試練を与えるんですかっていうふうに、こう、思うことがあるんだけれども、一度ここの箇所に戻って、ちょっと、もう一回見る。しかし死を待ち望む者は新たなる力を得。だからやっぱり、自分の気持ちをその一旦神様に向けることが大切だと思ってて、で、そうすれば、自分の想像以上のことを、力を与えてくださる神様。そして、自分がもうこれ以上できないという、こう、疲れることがあったとしても、弱ることはない。で、神様は、疲れてるものは私のところに来なさいって言ってくださってるように、やっぱり神様の方に自分の気持ちを向けて走ると、必ず助けてくださるっていうのを約束されているっていうことですね。で、私はそこをすごく今回思ったし、まあ、おかげで、もう絶対これ、自分にはハンドルできないと思ったいろいろ試練があったんだけど、まあ、なんとか超えることができたし、今はそのおかげで感謝してるし、まあ、そういうのもあって、ちょっとここのことについて皆さんと分かち合いできたらいいなと思いました。まあ、以上、ちょっと今日は簡単に、早めにやろうかなと思って、早く。ちょっともうちょっと皆さんの意見を聞きたいなと思って、説明の部分とかは短く持ちました。いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。今日の聖句すごく有名な場所なので、皆さんに知って、
簡単なんだけどね。
ね、でも歌にもあるしね。だから皆さんよく知っているところだと思うんですけれども、何かこう今の、
変わる？
証で思ったところがある方、分かち合いの時を持ちましょ
ね、ちょっともう少し言うと、
う。
私ね、この聖句が頭に思い浮かんだ時に、 待って待って待ってって、絶対無理だから、無理だからってそんなこと言わないでっていうか、ちょっと泣きそうになったぐらい辛かったんだけど、でももうなんか神様がそう言って言われるからって、なんかやっぱりそういう聖句が頭の中に来たとしても、それを素直に受け取れない時ってあるじゃん。でもすごいなんか、分かってるけどできないみたいな。でもまあその状況においてはするしかないからやるんだけど、まあそれによってなんかこう強く、本当に強くされるなっていうのは自分でもこう実感してるっていうか。どう？田辺さん。
いきなり振られてもね。そうね。多分、人間ってなんか、これいつも言うことやけど、人間っていうか特に日本人ってね、しょうがないという表現とどうせっていう表現をすごい使うね。だからそれを繰り返してると、神様が何をしようとしてらっしゃるかを制限すると思うよね。だから、うちらの経験だけで、どうせこういうオチだからとか、どうせできないでしょとか、でもこうなっちゃんだ、こうなったんだからしょうがないとかね。そういうの連発しちゃうんだよね。だけど、まあ、それって大半が委ね切れてない時がいいんじゃないかなとか思うし。常になんか、自分自身になんか、なんちゅうの、改めて進行を仕切り直す部分が必要かなと思うことがよくありますっていうか。
いや、なんかさ、イスラエルって、ユダヤ人って神様に選民された、ね、国、人々じゃないですか。最初、やっぱり、アブラハムから、アダムとイブから始まって、アブラハム、モーゼ、なんて言って。でも、なんか、選民されてたんだけども、結構、選民の民族だけども、結構、なんていうか、荒らされてきたっていうか、他の国々に。で、まあ、さっき言ったバビロン捕囚から、まあ、モーゼから始まって、バビロン捕囚ですから。で、あと何だっけ、マケドニア、なんだかあったじゃないですか、その後も。で、イエス様の頃はローマですよね。ローマの支配がされてて。まあ、支配下っていうか、あれですよね。まあ、支配下ですか。で、結局、イスラエルが設立されたのが、それでびっちりバラバラになって、何千年、何百年経って、結局、なんだっけ、48年だっけ、1900。それで、イスラエル国っていうのができて。で、みんななんか、ある牧師さんが言ってたんだけど、牧さんが言ってたんだけど、イスラエルっていいよねとか言って、神様から、セレクトされて、選民の。って思うんだけども、よく考えたらさ、選ばれたっていうことは、荒らされた、荒らされっていうか、なんか略奪されたり、もうすごいことがありますよね。
鍛えられる。
それで、そうそう、鍛えられていって、で、最終的には、なんか、まあ、黙示録で言ってるのは、イスラエルの全ての人たちが、何、救いを求めるみたいなこと書いてるじゃないですか。で、なんか、うまいこと言えないんだけど、苦しい、まあ国っていうのは苦しい国ですよね。本当に責められたりして。だから俺たちもなんか、その苦しいことがあったら、なんか、やっぱり神様を思うし、で、助けてくれんじゃねえかなと思って、そういうことを考えたんですよ。だから多分平平凡々で生きてると、神様って絶対わかんない。絶対じゃないからわかんないけども、その中でやっぱり見つけるのはちょっと難しいんじゃないかな。だから、苦境の中にあってこそ、なんか、平安があるっていうのは、そのことなんだと思って聞いてました。 以上。
一つ一ついい。今ね、そのこの背景をちょっと話したんだけど、うん、なんかこの状況、アメリカの状況っていうかがとても似てるような感じがして、ある意味ね、
こういう意味ですよ。
そうそう、思わない？
どういう意味？
なんか不安定というか、まあ、どう言ったらいいのかな、まあいろいろ政権が変わって、あの迫害とか、その囚われたとかじゃないけど、もちろんそういう、なんて説明していたらいいんだろう、いろんなことが変わりつつあって、不安要素がたくさん増えてない？その
世界的にそうなんじゃないかな。
まあそうだけど、それになんかこう、なんかはかけたように、もっといろいろそのね、大統領が変わったことによってまた不安要素が多くなったりとかしたり、まあ私その自分の経験だけではなく、あとその以前も何回もちょっといろいろ話が前後するけど、昭和生まれじゃん私たちって。だからさ、なかなかその前向きになれないっていうか、力なんていうの、自分には力があると思えない時があったりとかして、こういうふうに神様が力を与えられるとか言いながら、自分にはできないだろうとか、やっぱなんかこう思ったりとかして、どうしてもそこで戦う、自分の中で戦うっていうの、なんか素直にこう前に進めないってところが、田辺さんもさっき言ってたけどさ、あるような気がする。うんうん、どうですか？
私このね、イスラエルの人たちがこう迫害に遭っていたのって、本当に果てしなく迫害に遭ってたと思うから、その時代の時ってね、うん、だからね、もう何代にもわたってるんだと思うのね。それでそういう風なのってさ、今さこういう風に励まされてさ、で神様に向き合ってさ、それで私たちこの短い人生の中でさ、あ、これうまくいきましたっていう風なことってあるじゃない？でもね、何代にもわたってずっと殺され続けて、それでずっとこうね、なんか安定した土地もないこともありっていうふうなことであってね、その中でね、これを言える心境ってどういうことなんだろうってね、
うん、
すごい思うんだよね。だから今さっき言っていたさ、ひろこさんがね言ってたね、それを見た時にね、ちょっと待ってって思ったっていうふうなのがあるじゃない。で私もみんなで祈祷会の時とかに祈ってもらってるけど、家族のこととかそういうふうなので、私もう20代高校生ぐらいの時からもう始まっている話だから、もうあまりにも長くて、それで疲れちゃうってこと、疲れちゃってね、それでもう一回こうなんか休みたいっていうところがあってね。でそういう時にこういうふうな聖句があって、こういうことがあって、宮崎さん励ましてくれようとするじゃない。そうすると、もうちょっと一回休ませてっていう感じがね、うん、するんだよね。それで、そのね、カッと言って自分の中を探ってみると、その辛いって思っている気持ちを何かでこう紛らわせようとして、でそれでなんかその時でこう気晴らしをして一瞬こうね、なんかこう楽しいことがあるって言ってね、で帰ってそれが離れると、やっぱり同じ気持ちになると、これはどういうことだと思って、気晴らしして次に進むっていうことかっていうのとちょっと違うのかなとか思ってね。こういうのって自分自身に、例えばさ、すごい辛いとか言ってる友達にさ、毎日毎日そんなことないよ、そんなことないよって会いに行ったらさ、こっちもさ、いやいや、いやいやって言ってね、今自分は辛いなって毎日言われたらさ、こっちの方もさ、なんていうの、もう行くの嫌になるじゃん。
うん。
うん、それ、自分で自分に起こしてて、自分にが辛いよ、辛いよって言ってるのを、自分でこう、そこに焦点を当てると、ダメ、自分も今の自分も辛くなっちゃうから、こう、気晴らしたいんだろうなとかって、もう、昨日思ってたんだよね。で、ということは、これを見たときに、どういう心境で、どういう心境とか信仰があれば、これを、ここ、こう、その何代にもわたって、それで今もさ、イスラエルの人たちも辛い目に遭ってるわけだしさ、うちの、ユダヤ人の人もさ、いろんな階級の人があってさ、すごく裕福ではない人たちもいるし、すごい裕福な人もいるしっていうのがあって、そこで どういう信仰があればこれを口からその場で出していけるんだろうと思って単純に思ったんだけど、
なんかでもすぐにはその受け入れられないっていうか、そのイザヤが言ったとしても予言をしたとしてもそれはすぐに受け取れなかったみたいだし、そのあやさんが言ったようにすぐに受け入れられないのが人間的には普通だよね。
そうだよね。でもすっごいさ、それを脈々とさ、ユダヤ人の人さ、ずっと思ってるし、クリスチャンの人もそうじゃない。で、イエス様くるくるって言ってさ、さっぱり来ないじゃん。でもさ、なんとかなんとかってずっと思ってる、その信仰ってどんなのとかってさ、根元はどこみたいな感じで今、すごく思ったんだよね。
まあ、ね、時間経って聖書で書いてあるから簡単に見えるけど。
そんなに。
ほら、なんか、前、通読しとったやん、みんな、旧約。結局信仰がない人たちの方が多いよなって感じするじゃん。
ああ、ね、そうだね、
で、その中の一部の人たちが預言者で、預言書を残してるわけで、預言書とか、あの、まあ、イザヤ書なんかまだ希望があるじゃん。エレミア書なんかもぐしゃぐしゃやん。だからその、なんかさ、まあ、こういう言い方したら聖書が全部安っぽく聞こえるかもしれないけど、後で書きまとめられたもんだから、受け入れる側は簡単よね。その時代を生きてた人は、希望がなかった人は、の方がもしかして多かったかもしれない。
ね
え。で、だから、今、先民っていうのがあって、選ばれた民。だから、選ばれるのは祝福だけが選ばれるんじゃなくて、いろんな嫌なことを通して神様の御業とか神様の栄光を表すために選ばれてると私は思うよ。ね。だから、何代にもわたって、責められるっていうのがその、なんていうの、旧約からイエス様までの流れの中での、もしかしたら神様のプランかもしれない。そういう意味で、
質問される
のも、そう、祝福されるのもそうだし、犠牲になるのもユダヤ人かなと思って、イエス様自身ユダヤ人という、
ね、
あれだ。イエス様の弟子たちもユダヤ人だし。でも、何、神殿が2回壊されてるだけ、ね、それも結局、まあ、神殿に関してはね、やっぱりその人間的な価値を自分たちでっていうのがあって、神様はね、旧約聖書を読んでると神殿なんかいらないっておっしゃってるように取れる部分はあるわけ。まあ、それはさておきでもやっぱり、虐げられるのも、祝福されるのもユダヤ人っていう、そのユダヤ人を使って神様がいろんなものを見捨てたっていう、あれで、ユダヤ人が優れてるという牧師もおるやん。いや、でも優れてる人はどこの民族にもいますよとか思うし、優れてない奴もユダヤ人の中にいると思うし、だから、ユダヤ人だから優れてるっていうのもちょっとそれは、ね、それこそ、ナチスに近い、ナチスの反対の考え方につながる可能性があるから、その、どの民族が他より優れてるとかね。それは自分はちょっと、そういう先生方がいるのは、いるけど、そういう意見は賛同はしない。ただ言いたいのは、神様はユダヤ人を用いていろんなことを見せてくれたっていうことかなっていう。感じです。
その熱い信仰っていうのはさ、っていうのはそこにスイッチしていける信仰っていうの、それどんな時でもこうスイッチしていける。だから宮内先生もさ、なんかいいことばかりじゃない話をしてるじゃない、だからそこでもこうスイッチしていけるっていうのってすごくいいなと思ってさ、憧れるっていうかさ、と思った。
クリスチャンもそうですね。
クリスチャンもそうだし、
すいません、そのスイッチって どういう意味でしたっけ、宮内先生が言われた。
あの、なんだっけ、あの、なんかこう、いろいろなことがあって、それでこう、いいっていうことがあったりあるけれども、その一方で、全然改善されてない部分とかもあって、って言って、それでも、その宮内先生が持っている信仰ってあるわけだから、そこの、その根元にあるもの、すべてがこうあのいいというわけじゃなくても両方持っててもとかそれとか、この前言ってたよね、なんだっけ、一瞬二面性があったんだよね。
あ、
だからそれをね、あ、そうなん、やっぱりそうだよね、人間の人生ってと思って聞いてたわけ。
あのタイミング 宮内先生が神様に語られたタイミングでもっと前から言ってくれればよかったのにっていうのを、その暗い時期も今なってたらもしかしたら必要だったかもっていう可能性あるよね、その。
そうだね。でもその結果現れたものが、
うん、
今すごいいいことばかりじゃなくて、
うん、
今まだ何にも解決してないこ
そういう
と
こ
とも あ
ある。
る。
でも、まあ、先生がいつも言ってるのは、万事益になるっていうのを信じていくっていう、その時は分からんけど、後になって、ああ、こういうことやったんやって分かること、うちらでもたくさんあるわけや。
だからそこら辺が委ねるってことな
んだよね。うん。だから、いつも言ってるその、悔い改めることを方向転換って言い方するでしょ、先生が。
うん、
でもそこにあると思うよね、なんか。方向転換っていうことは自分自分っていうふうに言ってるのを神様に方向転換するっていう意味じゃ簡単に言うと。それが難しいんだけど。うん。まあそういうのもあると思うよね、なんかスイッチっていうのは。
その神様のことを待つっていうのがやっぱり一番難しいから、こう、毎日いろんなことを繰り返しながらでも、なんかやっぱり常にやっぱり神様を委ねないといけないんだけど、すごいやっぱり難しいっていうのが、はい、これ読んで、なんか、やっぱり人間って何か解決して、次に行きたいというか、やっぱり今、もやもやさなんかも、はい、次、なんか、その、私のなんかチェックリストとかがあって、そのチェックのリストが、チェックできないとすごいなんか、なんかその そういうのもやっぱりあるから、でもそこがなんでね、そこがやっぱり神様がね、もっと神様レストというか神様にこうレストしないといけないっていうのは、あ、分かるけどそこがすごい難しいんです神様みたいな、って感じ、私も、はい、なんかで、なんかやっぱり一人一人のなんか起こってることってやっぱりその人しか分かんない、その人ってやっぱ神様しか分かんない、私たちもあなんか大変だなとか、こういうこと同じことがあるけど、でも絶対同じじゃない、だってみんな通ったことがないから、その人だけしかと神様だけしか、多分その少しでもまあ同じような形でも絶対形は違う、完璧じゃないから、やっぱりそれ神様と、そこはやっぱりその自分が必要だなと、なんか私たちが聞いて祈ってもやっぱり本当に神様しかそれは分かんない、神様とその自分しか分かんないなと、だからやっぱり本当に神様とのコミュニケーションが常にやっぱり必要だなと、こうこの聖書箇所見て、はい、この waiting on God っていうのがすごいどれだけ難しいか、だからよく分かります、なんかいろんなことがこう、あーと思ったら次からまた来て、横からいろんなことが来て、なんかこうで一つがまたなくなった、またなんかとにかくいろんな重なんかそうね重なってなんかいろいろあるけど、なんかそういう常にそういうバトルじゃないけど、でも本当神様にはいレストしないといけないなというのを今日はい思いました。
他に何かありますか。
いやなんかいや今日のひろこさんの気持ちがすごい分かって、本当に悪いことが起こるときはこう試されているかのように、もう次から次へとそういうバッドイベントが起こり続けるんですけども、ポッともう聖書を目にしたときに、まあ、自分が求めているからか、そういうこう前向きで力強い言葉は与えられるんですけども、それを与えられてこうふと神様感謝しますとは思うんですけど、状況は何も変わらず、で私も最近思ったんですけども、それを与えられたからといって、示されたからといって状況が変わらないってことは、なんかいつもなんかそこからの私たちの在り方っていうのを見られている、神様は何もせずに見られているんだろうなと思って、最近ちょっともう気づいたというか思ったんですけども、そこで何もそれを示されて、ああ神様感謝します、そうですねって思っても、その周りの状況は変わらない、それが続いていく中でのなんかその待ち望むとか主を求め続ける。 そして明け渡していく、空っぽにしていくっていうのを、なんかこう、いかに自分のこうであったらいいのに、ここが改善されればいいのに、この状況からが良くなればいいのにっていう思いを捨てていくというか、無にしていくというか、っていうところをすごい見られているような気がしてきました。なんか自分をなくすというか、自分の意思ではなく。
まあでも結局それも試されてるってことなんよね。
はい、そこがメインじゃないかなと思ってきて、そのバッドイベントの苦しい、そこで起こっていることではなくて、その中の置かれた、ずっとわざと置かれてるんだと思うんですよ。その中のあり方。
祈ったからってすぐ答え出てたら、
うん、
結局神様がうちらのタイミングで動いてるってことになるからね。じゃないよなと思って、神様のタイミング、誰が仕切ってるかっていうのも、うちらに聞かせてるみたいな。
わざとずっと置かれてるような気がする。なんかこう見られてるというか、それを。
あと、まあこっちを振り向いてほしいっていうのもあるかもしれないね。神様の方から。うちらに対して。
でもそこでギブアップすることもできるじゃん。それで自分の道に
まあ、そう
進んで
なん
ま
だけ
た転ぶ
ど、
みたいな。
だから結局試されて
そう
るんだ
そう
なと
そう。
思って。
だからそれはもう何て言うか、まあ訓練だよね。自分の気持ちを常に神様にこう求めるじゃないけど、委ねるっていうのは訓練だし、まあそれによって強くされるよね。結果、なんか、
だからいちいちうちらが求めてる答えが神様から出たら、それって結局なんか聖書のどっか書いてあるじゃん、印を求める、今の時代は印ばっかり求めるみたいな、そこになるからね。なんか御利益主義じゃないけど、その願い事は叶えてくださるんですって、そういう話じゃないよね。それも試練のうちやろうし。
なんかそういう試練を与えてくださるおかげで自分の捉え方とか変わってくるじゃない、見方とか。まあそれはさっきほど言ったように、なんかこう神様に自分の心を向けてればいい方向に変わるけど、そこでギブアップというか神様に耳を傾けずに自己中っていうか、自分が神様になってしまえば絶対どっかで壁にぶつかるよねって思う。それは成長するというよりも、まあ後で気づかせてくれるというか、間違った道に進んでるよって で、そこで認めてまたそれで前進するか、それとも戦い続けるか、どっちかだよね、きっと。それでどっちがいいかっつったら、絶対神様の方に心を向けて生きる方がいいと思わない？ 皆さ
ここで絶対違
ん。
うとか言えないよね。一応クリスチャンの集まりなんで、いや、それはないだろうとか言って それはない。
絶対そうだよ、でも本当に。絶対、そのみんな違う経験をしてたとしても、絶対そこは同じだと思う、私。
いや、でも自分なんかね、やっぱりあれなんですよ、結婚のことね、ずっとこう思ってるんですよ。
どういうふうに？
だからすごい後悔があったの、
そうな
もう
の。
ずっと。最近になってやっと一緒にいてよかったなっていうのが分かりかけてきたわけ。自分ははっきり言って、自分自身は何々したいっていうふうに自分のことばっかり思ってるわけ。自分は子供も欲しかったし、そういう、なんていうか、親とか見てて、親が宮内先生じゃないけど、いがみ合って人たち生きてきて、その影響があって自分もなったって言ってるけど、自分もそういうところがあって、やっぱり親見てて、母親とかを大切にしてないし、戦争時代の人だったからそうなんだけど、で自分は絶対こういう人間にはなりたくないということで、ずっと生きてきて、で結局は何やってるのかなっていうのがあるわけなんですよ。あったんですよ。でも今やっとこの30年何十年して、やっと あ、これでよかったんだなっていうのが、スースーとかかってきたっていうか。だから、時間かかるんですよね。すぐっていうのもあるけれども、やっぱり時間かかって、あ、そうなんだ、これがそうなんだねっていう、まあいろいろ罪は犯しますよ、私は。でも、なんていうか、生きてて、まあよかったねって感じ。
罪を犯すのは
ああ、そうです
み
ね。
んなだから大丈夫。
いや、
キリ
まあ、
ストさんだ
い
け
やい
じゃ
や、
ない
そ
から。
の、家内に対して、ね、罪を犯して生きてるし、そういうのは、
でも不完全な者同士が結婚するんだから完全になるわけではないよね。そこに結婚によ
なんかここちょっとちらっと見られてる気がしたから、
る。ちら。
なずいた。
ちら。ちょっと今度。
一応なんか 一応うなずいたこと。
隣に座る？もう一回。
そうですね。
そうよ、だから大丈夫よ、それ。
時間かかるの嫌だけどね。
本当ね、時間、自分のじ、確かにもう本当すごくわかる。いや、もうなんか自分のタイミングじゃないよね。でも確かに自分が思った時に早く解決してほしいって思うよね。それは本当にそう
と、他に何か、思ったところがある方いませんか？大丈夫ですか？
本当になんかこう皆さんの言われてることっていうのは、もうどの言葉も自分のこれまで経験してきたこと、どれも当てはまるっていう感じなんだけど、私たちはいつもその日その日変わるけど、主は変わらないし、
そう
主
で
の
す。
恵みっていうのは本当にあの日はあって、この日はないっていうことはなくて、毎日毎日本当に数えきれないほどあるけど、私たちのその信仰のその強さ弱さっていうか、その日その日の気分とかによってすごく感謝できる日もあれば、全然感謝できない日もあったり、すごくこう心を向けて祈ることができる日もあれば、なんかこうそういうふうな気持ちになれない日とかがあるけど、まあ、その本当に感謝することを本当に私たちは忘れてしまう、いつも。だから、その主の恵みに対してどんな恵みにも目を向けることができるようにっていうふうに祈るように私はしています。その毎日あることの本当に悪いことしか目につかない日であっても、主の恵みっていうのは、その必ずあって、どんな小さいことに対してでも当たり前ではないというふうに感謝できる信仰を与えてほしいし、その、まあ、皆さんもおっしゃったけど、そこに立ち返ることができる御言葉を与えられて、そこに立ち返ることが、すぐに立ち返ることができるようになさせてくださいっていうんですか、まあ、御言葉から離れていっちゃうので、いつもいつも。なので、そこに戻れるように、してくださいっていうことでしょうか。なんかこう、自分自身で見てみても、少しずつですけど、やっぱりその御言葉に戻ることが、少しずつ早くできるようになってきた。本当に少しですけど。なので、やっぱりこう、私たちは本当に自分の思いが強くて、それがなされた時は感謝できても、そうじゃない時っていうのは、なかなか感謝の気持ちが持てないけれども、やっぱり全ては主から出たもので、全ては良いものを与えてくださっている天のお父さんっていうことを、こういつもいつも思って、全てのことは主の時に、主の思いだけがなされますようにというふうに、こうただただ祈っていくというふうに、本当にこうしがみつくような、そんな日々の信仰の歩みです。私も本当に楽じゃないっていうか、むしろクリスチャンになった方がしんどいよねっていうような、そんな日々の 歩みで、ひろこさんと同じく、本当にしがみつくような、そんな毎日を送っております。はい、以上です。
まあ、あれですよね、フットプリントですよね。
共にいてくださる。
そう。
歩んでくださ
いい聖句ですよ ね。
そうです。
で、私は、これは旧約からなんだけど、私は他に好きな聖句で、患難に耐え、祈りに励めってあるじゃないですか。なんか、大きな意味で言うと、今日の聖句とつながるなと思って、考えてました。で、あれですね、祈っても祈っても祈りが届かないように感じる時も多々ありますが、自分の時計と神様の時計が違うんだなっ
ああ、そ
て
うですよね。その通り、
本当に、
そうだよ。
本当に、痛感
思う
し
ようにしてます。
それでは、これで一回
ます。
いい
じ
です
ゃあ、
か、閉
私、
じて。
今。
で、お祈りしてお願いします。
主よ、時折心が疲れ、前に進む力が、弱くなることがあります。けれども、あなたに望みを置くとき、あなたが新たな力をくださると知っています。私を高く引き上げ、わしのように羽ばたかせてください。走っても弱ることがなく、歩いても疲れない力を私たちに与えてくださることを感謝します。私たちの心にあなたの平安を与えてくださり、主、あなたと共にあることができますように、イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。